世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト。ブエナスタコです。こんにちは。今週はペルーのこんにちはブエナスタルですから始まりました。世田谷おもてなしプロジェクト、マスコットキャラクターのおもてなしちゃんです。表はひらがな、なしは漢字、果物の梨をイメージしたマスコットキャラクターです。ほっぺたのそばかすと頭に乗った葉っぱがトレードマーク。出身は東京、好きな色は黄色、得意なことはもちろんおもてなし、気配りのできる優しい子って評判なんです。自画自賛。この番組は世田谷から世界へ、おもてなしのリアルな現場、おもてなしの最前線を発信していきます。おもてなしは元気をくれます。私と一緒に人を思いやるおもてなしマインドを磨いちゃいましょう。さて今日は三軒茶屋駅から歩いて10分のところにある太子堂八幡神社をご紹介します。平安時代後期に祀られたと伝えられる歴史ある神社、太子堂八幡神社。境内ではウサギなど動物の飼育が行われていて、幸せウサギとして人気があるんだ。また最近はカラフルな御朱印が月替わりで用意されていて、御朱印コレクターの間でもとっても知られた神社なんだよ。今週は宮司の畑中和彦さんと電話をつないで、神社の歴史やご利益、そしてこの厳しい時代どんな心持ちで乗り切ったらいいのか、たっぷりお話伺っちゃいなーし。それでは世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、まずはこちらのコーナーから行ってみよう。
こんにちは。
このコーナーでは毎週世界の言葉でこんにちはをご紹介します。いろんな国のこんにちはをラジオを通して一緒に学んでいきましょう。今日取り上げるのはペルー共和国です。ペルーは南米の太平洋側、チリの北にある国だよ。ペルーといえば真っ先に浮かぶのがミステリアスなナスカの地上絵、それから標高2280メートルの空中都市マチュピチュだよね。誰がどうやって広大な土地に絵を描いたのか、何のためにこんな標高の高い山の中に都市を築いたのか、考えただけで眠れなくなっちゃう。さて意外と知られていないんだけど、ジャガイモ、トマト、カボチャ、ピーナッツ、唐辛子はどれもペルーが原産地なんだ。16世紀にスペインの植民地になったことで、スペイン人がこれらの食材を持ち帰り世界に広めたんだって。この歴史がなかったらトマトのないイタリア料理、唐辛子のないインド料理になっていたかもね。ジャガイモが日本に伝わったのは江戸時代、オランダ人がジャカルタ経由で長崎に持ち込んだ時、当時のジャカルタはジャガタラと呼ばれていたので、ジャガタラ、ジャガタラ芋、ジャガイモになったそうです。食用のジャガイモだけで3000種類以上もあるっていうから驚きだよね。それとね、ペルーには明治時代にたくさんの日本人が移住したため、日系移民が独自にアレンジした料理が日系料理として広まったんだって。日本と関係の深い国でもあるんだね。それじゃあそろそろペルーの挨拶いっちゃおうかな。ペルーの公用語は3つ、スペイン語、ケチュア語、アイマラ語の3つで、大部分の人が話す言葉がスペイン語。ペルーでこんにちははブエナスタルです。だけど友達同士ならオラで OK、 簡単で覚えやすいよね。ペルーの人に会ったらブエナスタルです、覚えられなかったらオラでもいいんだ。 声をかけてね。世界の言葉でこんにちは。今週はペルーのこんにちは、ブエナスタルデスをご紹介しました。世界に届け、世田谷おもてなしプロジェクト。
ここからはおもてなしの最前線をご紹介します。三軒茶屋駅から徒歩10分、大師堂八幡神社の宮司畑中和彦さんと電話をつないでお話を伺います。大師堂八幡神社の最寄り駅は東急世田谷線の西大師堂、世田谷区大師堂の豊かな森の中にあって、近隣住民の憩いの場、そして世田谷のパワースポットとしても人気なんです。ご紹介します。大師堂八幡神社宮司の畑中和彦さんです。畑中さん、こんにちは。
こんにちは。
お願いいたします。では最初に簡単で結構です、自己紹介をお願いいたします。
私は戦後間もない、いわゆる団塊の世代の生まれなんです。はい。高校出ましてすぐ伊勢神宮のですね、はい、実習生になりまして、それから国学院大学を経て、はい、神職になりまして、今年50年をちょっと超えたとこですね。はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
地域住民の憩いの場、まあ、実は私は個人的なことを言うと、自分は大師堂生まれでありまして、もう昔からもう遊び場といえば八幡様お邪魔してまして、なんか今日とっても嬉しいんですけれども、そんな大師堂八幡神社の歴史について伺いたいんですけれど、
はい、皆さんよくご存じないかもしれませんけれども、はい、実はここは非常に古い、歴史のあるところで、神社のすぐ西側にですね、はい、細い道路があるんですが、昔の道なんです、古道なんですけども、はい、鎌倉道、
はい、
いざ鎌倉ってご存じだと思うんです
よね。はい、
何か鎌倉に何か異常があれば、各地からですね、うん、鎌倉に向かって御家人が馳せ参ずるという、はい、そのための最短の道がいくつかね、鎌倉に、向かってあるんですけど、そのうちの一つなんですよね。
はい、
でそこの、まあ、道路のすぐそばに神社があるんですが、はい、ここに、まあ、八幡神社であったかどうか定かではないんですけども、うん、言い伝えではですね、
はい、
奥州安倍氏がですね、これ平安時代の末期なんですが、はい、反乱を起こした、いわゆる前九年の役というね、騒乱ですけども、それを平定するために、源氏の軍勢が北上する途中で、この場所にお社があったので、はい、そこで戦勝祈願をして、はい、おみきを交わして、はい、一時その休憩をしたという、そういうことが伝えられていますので、はい、ですから、鎌倉以前ですから、おそらく1000年ぐらいの歴史のある神社だというふうに思いますけども。
うわ、そう思うとなんかすごく、はい、重みを感じますよね。
はい、もういきなり1000年の昔に戻りますけども、ね、そういうそこが発端といえば発端になるのかなと思いますけどね。
ご利益はどうなんですか？
やっぱり戦勝祈願をしましたので、はい、ご利益はあったんだと思うんですよね。まあ、それがいずれやがてその源氏の氏神であります八幡神をね、
はい、
その小さな祠にお祭りするようになったんだなというふうには考えられるんですよね。
じゃあ戦勝祈願、そして厄除け、開運に効くということですね。
そうです、そうです。
そして今大師堂八幡神社にはとっても可愛い素敵な幸せを呼ぶ動物がいるとのことです。
そうですね、もう7年ぐらい前ですね、はい、もう神社の前にですね、児童公園があるんですが、はい、そこにその夏ちょうど、まあ、旧盆の時にですね、
はい、
ウサギが捨てられていたと、それはお掃除の人が神社に持ってこられて、 それでうちで飼うことになったんですよ、
はい、
でその後にですね、今度ある女優さんがその飼ってたウサギがですね、はい、ご本人が入院することになって、うん、飼えなくなった。それでうちにウサギがいるっていうことを、はい、一つで聞いたんだと思うんですが、はい、それで持ってこられたんですね。それで、うん、お引き受けしました、
はい、
そうしたところがですね、とっても仲が良くて相性が良くて、
はい、
子供がたくさん生まれたんですよ。3回ぐらい産みましたかね、まあ、相当の数になりましたけども、はい、まあ、可愛いもんですからね、結構もらわれていきましてね、うん、今は全部で7羽ですか。
7羽おります。にぎやかですね、
はい、
じゃあ、
はい、
うさぎちゃんが神社に来たことによって大きく変わったことってやっぱりあるんです。
それはね、本当に、まあ、幸せうさぎって私名付けたんですけども、はい、まあ、捨てられた両方ともね、まあ、不遇のみんなわけですよね、
うんうん、はい、
神社に来て幸せになったので、まあ、幸せうさぎって名前つけたんですけども、
はい、
やはりお前に来られる方がですね、必ずそのうさぎさん見てね、心を癒していかれるというか、まあ、可愛いので、
はい、
それでとてもですね、皆さんに、まあ、人気があると、
はい、
まあ、そういうことで、今でも、まあ、特に今の時期ですね、子どもさんたちね、はい、学校もお休みで幼稚園もお休みなので、はい、結構いらっしゃるんですよ、親子連れで、はいはい、
そしてウサギだけでなく他の動物もいるんですよね。
うちやっぱ猫もですね、結構ね、捨て猫があったりしてうちで飼って、うん、子供が増えたりしてですね、私、はい、個人的には今外 4匹のですね、
はい、
猫を私の部屋で飼っておりまして、うちの家内は3匹ほどですね、飼っているんですけども、まあ、猫とウサギがおります。それからね、
はい、
うちに社務所の前にですね、スダジの木があるんですけど、そこに木のウロがありまして、
はい、
そこに若毛本性インコってご存知ですかね、緑色のインコが、野生化したインコがいますけども、はい、それが毎年ですね、子育てするんですよね、うん、ウロの中にですね、
はい、
もう今回は1回も育ちましたので、次のつがいが今来てますけども、まあ、割といろんな動物がね、どういうわけだかうちに来ると。それから日本ミツバチもですね、はい、もう珍しい、めったにこういう里にはですね来ない蜂なんですけど、これも毎年ね、庭の方のちっちゃなお社があるんですけども、はい、そこの床下を巣にして、かなり蜜もいただいております。恩恵をいただいてますけども。
大志堂八幡には本当に動物いろいろ、生き物と植物がたくさん、はい、そしてその動物植物もモチーフになった人気の御朱印の話もまた後半伺いたいと思いますので、はいはい、ここで一曲お届けしたいと思います、
はいはい。
後半となりました。太子堂八幡神社のおもてなしについてお伺いしたいんですが、なんといっても人気の御朱印ですよね。
はあ、
ね、種類がたくさんあると伺いました。
そうですね、当社ではもともと始めたのはですね、ただの御朱印だけではちょっと少し色をつけたいという気持ちがありましてね、はい、私も絵を描いたりハンコを彫ったりですね、そういうことをしてたものですから、小さいハンコをつけて、まあ、添えていたと、御朱印に添えていた、はい、でうちの職員がそれを少し、バージョンアップしたものをですね、うん、月に1回2種類ですね、今おっしゃったように神社の境内の植物だとか、はい、動物とか、それから、まあ、風物詩、行事とかですね、お祭りとか、はい、そういったものをデザインしたハンコを作って出していたわけですね、それが人気になりまして、
はい、
今でもですね、例えば5月ですと、
はい、
その5月の2種類のものの他にですね、子どもの日のもの、それから緑の日がございまして、はい、祝日ですね、そうしたものをですね お出ししておりますので、何種類 か数が増えてきてはいるんですけども、
カラフルで本当に可愛らしいんですよね。
はい、はい、それで1種類はですね、まあ、2種類一応2種類か3種類出してるんですけども、プロの先生方に先生にですねデザインをお願いしたしてるのと、はい、それからうち、まあ、自前でうちの職員がデザインして私が彫ってるものとあるんですよね、はい、手作りのものとそれからプロのものとありますので、それなりのですね、なんていうんですかね、まあ、格があるといいますかレベルは高い方じゃないのかなと自分では思っておりますけども、
毎月楽しみにしている方がたくさんいるということで、詳しくは今月のデザインのは詳しくはホームページ、フェイスブックをチェックしていただきたいと思います。
そうですね、はい、お願いします。
そして授与所も再開しまして、今月は開いてる時間がちょっと変わってるんですよ ね、
6日まではですね自粛で閉鎖してたんですけども、はい、時間は短縮、まあ、緊急事態宣言が延びましたものですから、予約を受けていたものがですねいらっしゃいますので、11時から3時まで受付をするようにいたしております。
直接申し込んでも大丈夫、はいはい、伺って申し込んでも大丈夫ということなんですね。
はい、はいはい、和書でお取り寄せ、お取り置きもできますので、まあ、今月はそのように対応したいと思っております。
はい、ちょっと私もお邪魔したいと思います。
はいはい、
では最後にリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいんですが、はい、この今のちょっと苦しい状況での私たちの心の持ちよう、そして大切な人を守るためにできること、アドバイスをいただきたいです。
ああ、そうですか、そうですね、まあまあ、日本人の特性としてはですね、秩序を守る、その協調性のある国民性だというふうに思いますよね。それはやはりその米作りの民族、農耕民族ですね、だからそのあれはまあ力を合わせないとできないわけですから、そうしたDNA というものをみんな持っているんだというふうに思うんですよね。ですから、こういった事態の時にもですね、どうしたらいいかということは多分体がですね、はい、それに対応するんじゃないのかなというふうに私は考えております。ですから、まあ、今こういう事態の時にですね、どうすべきなのかといえば、私の思いではですね、まあ、人事を尽くすと、
はい、
そのコロナ、まあ、新型コロナウイルスに感染しないように気をつけるということですね。まず人事を尽くすこと、はい、人事を尽くし、天命に委ねると、するべきことはして、あとは神様に委ねると、はい、まあ、こういう仕事をしておりますから思いますね。それでやはり、まあ、人間というのは祈る動物だと思いますので、はい、静かにですね、みんながやっぱり、思いを寄せて祈るっていうことが大事なのかな、それが心の平安にですね、つながってくるだろうと、まあ、パニックを起こさない、それからさまざまな情報が飛び交っていますけども、どれが正しいのかっていう冷静にですね、心を静かに見極めるっていうことが非常に大事なのかなというふうに私は思います。
ありがとうございます。はい、今日の素敵なお客様は大師堂八幡神社宮司の畑中和彦さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。おもてなしちゃんがマスコットキャラクターを務める世田谷おもてなし交流参加実行委員会、実はおもてなしちゃんには仲間がいて、実行委員会の施設応援団ソックス5のメンバーたちと一緒に世田谷を盛り上げようと日々頑張っているんです。そこでおもてなしちゃんの仲間ソックス5のメンバーを一人ずつ紹介していきます。今日紹介するのはソックス5の応援団長ソックス氏。その名の通りソックス、靴下の形をした顔にハット帽と四角い眼鏡がトレードマーク。足が速くて昔はリレー選手だったとか。 穏やかな団長さんで、笑うときにクスクスッと笑います。世田谷の背の字が書かれたカバンをいつも持っていますが、何が入っているかは謎なんだそうです。ソックス氏、どんなキャラクターなのか SNS でチェック、応援よろしくお願いします。 Facebook、Instagram、Twitter で世田谷おもてなし交流参加実行委員会と検索、ぜひフォローしてくださいね。そしてもう一つ、世田谷綿花プロジェクト彩ろう私たちの世田谷をご紹介します。新型コロナウイルスによる緊急事態宣言でイベントは軒並み中止に。外出自粛要請でおうち時間をいかに楽しむかも話題になっています。3密を避けながらも世田谷区民が心を一つに、そんな何かができないかと一生懸命考えました。綿花栽培で心を一つに。このプロジェクトは各参加者が自宅の庭プランターで日本の綿和綿を栽培、その様子を SNS で共有するだけなので、密も防げておうち時間もエンジョイできちゃいます。あなたも参加してみませんか？種と栽培方法説明書を郵送いたします。うまく育てば秋にはふわふわの綿が収穫できる予定。参加方法など詳しくは世田谷の観光情報サイトエンジョイ世田谷をご覧ください。
世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、いかがでしたか？番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。番組の感想やおもてなしちゃんへのツッコミ、あなたの周りのおもてなし情報など何でも受け付けます。メールの宛先は数字の834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com、 世界に届け世田谷おもてなしプロジェクトまで。放送はインターネットで世界中どこからでも聞くことができます。 FM 世田谷のホームページトップの黄色いボタンをクリックして聞いてね。それと無料ラジオアプリリスラジでも聞けちゃいます。お友達にもどんどん広めてね。さあ来週もおもてなしちゃん得意の気配りで明るくお送りしちゃいまーし。あ、そうそう、この番組一週ごと再放送してるから聞き逃しても大丈夫。でも毎週聞いてね。お相手はおもてなしちゃんこと
武田よしこよしりんでした。
また来週、バイバイ。
この番組は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の提供でお送りしました。